高知の橋、大月町の柏西キャンプ場、ゴールデンウィークの5泊6日、ボラボラ、イエーイ。
これはまあ、これ大変やったな、
はい。はい。というわけで、ちょっとオープニングでも話したんですけど、はい、家族で行ってきまして、4月29日から5月の4日でございまして、うん、まあ、がっつりゴールデンウィークですね。うんうん、まあ、前後半入ってるというような感じで、まあ、あの、後半の途中で帰ってきてですね、
はい、
まあ、今僕ら5月5日にこれ収録してるんですけど、
ね、
帰りは、うん、到着したのがもう5月5日の、うん、深夜0時30分ということでございまして、
ずっと走っとったわけ
ですね。走っておりまして、まあ、どれだけこの大阪からね遠い場所かっていうのがよくわかると思います。
すごいね、
はい、なんでまあ今回はねちょっとアクセスと、
うん、
あとはそのキャンプ場のまあどういうとこかっていうのを中心に、う
ん
う
ん、車でまあキャンプする
そうです
時についてのまあ基本的な
知識
ちょっとオーバーやけども、 そうですね、そんなとこもあった方が、
はい、そうです、
皆さんもやってみたい人もおられるやろうし、まあまあなんてもキャンプが流行ってる時代やからね。
そうですね、
うん、ここまでキャンプに行く人もめったに僕はないような気もしますが、
はい、
いやまあ本当にびっくりです、もう聞いてますと、
はい、では行きましょうかよかったら皆さんあの地図で見てほしいんですけど、うんうん、まああのちょっとネットで検索する方のためにね、
ね、
住所申し上げます、うんうん、高知県幡郡大月町柏浦柏西キャンプ場、これで検索すると出てきます。
群がつきますからね、
はい、
興味群のつくとか少ないですよ。
そうですね、
うん、
でまあ高知県のもうほぼ西の端、まあ、あの四国のほぼ西の端と言っても過言じゃないあの太平洋を望むですね、非常にあの風光明媚なキャンプ場ですね、
はい、
でここのキャンプ場の一番 のポイントはですね無料でございます。
なるほど。
何を取ってもお金がただと。
遠いわい、しかし。そんなもん、どんだけ費用かかんねえよ、もう。
はい。あの、じゃあ、ちょっと、アクセスまず行きましょうか。はい、ね、距離がですね、うん、まあ、実際にやっぱかかった距離が皆さん知りたいと思うんで、
うん、
あの、大阪の北部ですね、まあ、大体この JOBBB 本局から近いところに僕の家があるんで、そこからですね、うん、車で走ること、453キロ。はい、そして、まあ、ドライブしてる時間ですね、車のハンドルを握ってる時間は7時間18分、ただあの、お昼ご飯休憩とか、
はい、
まあ、いろいろあります、
うん、
実際にかかった時間はですね、うんうん、朝の8時45分ですね、4月29日に、
はい、
スタートいたしまして、これ、金曜日やったと思いますけど、スタートしてですね、うん、実際に柏西キャンプ場に着いたのが18時02分ということなんで、まあ、8時45分から18時02分なんで、まあ、9時間今日かかってる計算でございます。
い
はい、でまあただね、あの道路結構空いてまして、
これは空いてたんか、
空いて、あの行きは空いてましてね、あのまあ燃費も 18.1 キロですね、1リットルでまあまあまあええ感じで進みまして、
うんうんうん、
まあどんな感じでいたかっていうとですね、
うん、
まあ大阪のですね、
うん、
まあこれ別にちょっとここまで詳しく言うところなんですが、中国あの池田インターチェンジ、まあそこからですね、まず中国道を走りまして、まあ宝塚とか西宮とか走りまして、でね、三木ジャンクションかな、
三木な、うん、
で本当はね僕ね、
うん、
この時、
うん、
三木ジャンクションあたりから山陽道でですね、
乗り換えたかったよ、
そう山陽道行って、
うん、
で瀬戸中央自動車道の瀬戸大橋渡って、うん、まあ、あの和州山のあたりですよね、
ホテルの
あたり、ホテルの倉敷とかのあたり渡って、で坂出に出て、でこっからですね、高知自動車道とか高松自動車道とか通って行きたかったんですよ、
うん、まあまあそれ普通のやり方や。
でなんでこれを行きたかったかっていうと、あの淡路島通ると料金がね1000円ちょっと高くなるんですよ、1000円ぐらい高くなるんですよ。ただ距離はね淡路島の方が近いんで、まあ、やっぱり高速代あのケチりたかったんで、
うん、
あのこっちの瀬戸中央自動車道の方行きたかったんですけど、実はねこの4月29日ね、阿公か、のあたりかなのあたりでね、あの事故がありまして、
あ事故多かった
よもうあのゴールデンウィークの時にはね、もうほんまに困るんですけど、もう毎回事故ありおるんですよ。で、この日も朝早くから事故が、まあ、姫路か、相生か、あなたで事故がありまして、で、結局事故渋滞10キロとか、なんか10何キロっていう表示が、もうすでに、スタートぐらいから分かってたんで。
まあ、ペーパーの人とかね。
そうなんですよ。
まあ、肺年齢の人とかおるからな。
そうなんですよ。で、それで、あ、このまま山陽自動車道行くと、渋滞のドツボにはまるなと。一回僕ね、だいぶ数年前、2018年ぐらいに、あの、西条のキャンプ場行った時に、この同じ、山陽自動車道で行って、 めっちゃ時間かかったんですよ、うん、大渋滞で。
ゴールデンウィーク、
あれもゴールデンウィークです
よ。ゴールデンウィーク行っと
んなんで、まあ、そこはさすがにちょっと二の前を踏みたくないということで、うんうん、三木ジャンクションからですね、
もうそのまま
もうあのここあのあっち淡路島の方まで行きまして、
はい、あもうそこからもうそうやな、
もう山陽行かん
の、わかったわかった、
はい、うんうん、でバーッと行きまして、うんうんうん、でまあ無事淡路島も越えまして、
で徳島入った、
そう徳島入ったんですけど、ここでねちょっと失敗をしてしまいまして、うん、というのもですね、うん、あのもうこれ土地勘のない人しかわからない話なんですけど、うん、ナルトジャンクションかな、
うん、
で本当は僕ここでですね、うん、あの徳島道の方に行かないとダメだったんですけど、
うん、
あのまあ、これ地図見たらわかるんですけど、うんうんうん、徳島道の方だからちょっと南行かんとあかんかったんですけど、うんうんうんうん、表示が分かりにくすぎて、もうそのままですね、うん、あの高松方面というか高松自動車道の方に入ってしまったんですよね。 うんうん、そしたらですね、あのすごい遠回りなんですよ、香川の上の方に行って高知まで行かんとダメなんで、さすがにこれはあれやなと思ったんで、うんうんうん、あの板のインターチェンジっていうとこがあるんで、ここで一回下道に降りて、
うん、
で藍住インターチェンジっていう徳島道の徳島自動車道のインターチェンジがあるんで、うん、ここからまた僕徳島道に入り直したんですよね。でこれはなんで間違えたかっていうと、さっき言いましたナルトジャンクションのあたりの表示の仕方が非常にややこしいんですよ。これここ走った方は分かるんですけど、あの要するに四国の地図が分かってないと、うんうん、どっち行っていいか分からん、右行っていいか左行っていいか分からんような、あの、まあ、あの例えばあのあれ神戸ジャンクションのところでもあの新名神と中国道 の, あの分岐で結構その問題があって、今あの色分けしたりしていろいろ分かりやすくはなってるんですけど、まだやっぱりここの徳島のあたりはまあ利用客数が少ないっていうのもあるし、土地柄もあるんかもしれないですけど、そう考えたら表示がね結構ややこしくて、で間違えた。だからもしね行かれる方で僕と同じようなルートでその河川敷キャンプ場、まあ行く人ほとんどいないと思いますけど、
もし物好きの人
いたら、このあのナルトジャンクションのところでまっすぐ行くんじゃなくて左の方行ってください。いわゆるその徳島道の方に行ってください。あの高松自動車道の方行くと距離がだいぶ長くなるんで、だから僕ここで一回板ので降りたから、ちょっと駐車場あの高速代高なったんですよ。でさらに瀬戸中央自動車道行けんかったから余計高なって、だからやっぱりね、何が言いたいかっていうと、あの事故は起こさんといてください。あのもう故障は100歩譲ってしょうがないとしても、事故はもう防げるんで、この誰かが起こした山陽自動車道の事故のせいで僕は駐車、あの高速代をかなり余分に払わされたっていうことは、じゃこの事故を起こした方に、まあ、言っときたい。
ほんまやね。
はい。まあ皆さん気をつけてほしいなと。
まあまあお互いに気をつけましょう。そう。だから難しい問題やけど、はい、でもね、はい。
で、無事徳島自動車道に乗れましたんで、うん、ずっと東行きまして、うん、川の江東ジャンクションかな、
う
ん、があるんで、うんうん、ここでですね、うん、左折いたしまして、うん、高知自動車道の方に行きます。
乗り換えたわけ。
はい。このままね、あの、左折線とまっすぐ行ったら、うん、あの、松山自動車道を通って、あの、愛媛の方に行けるんですけど、まあ、僕今回は高知なんで、
ね、
ここで川の井ジャンクションのあたりで、
う
ん、川の東ジャンクションかな、
はいはい、
で、あの、高知自動車道の方に行きまして、
うんうんうん、
で、まあ、南国インターチェンジとか、南国、高知インターチェンジとか越えて、で、まあ、無事、着いたと。
なんとか、まあ、高知県の秘境へ行ったと。
秘境に到着して、で、高速代が、1万弱だったと記憶しておりまして、
ましたね、
なぜゴールデンウィークなのに、うんうん、あの、休日料金が適用されないのかっていうことの、あ、まあ、行き通りも多分皆さん思われてると思います。
それみんな言うてます。
道路公団お前ら自分らの金ないからっつって、うん、なんかいろんな理由つけて、
うん、
ね、なんか分散化とか、うん、あれ全部嘘ですから、あれ道路公団金ないから言うてるだけですから、うん、まあっていうようなちょっと毒も吐きながら、はい、無事、ま
あ、それは皆さん感じて
る、感じてますよね、うん、ラジオの皆さんも多分感じてますよね、うん、あんな理由つけてやってるだけですよね、うん、どう考えても。それやったら普段の高速代安せえやっていう、普通はそうなりますよね。
まあまあ日本の高速についてはいろいろ問題があります。
そうですよね、はい、はい、まあそこは言うてもしょうがないんで、うん、無事ですね河岸西キャンプ場に到着いたしました。はい、まあ、この間いろいろあるんですけど、もう言うてたらキリないんで、うん、はい、で
それが無料やったということで、まあ、選んだやろ、はい、これがまたお前らもめちゃめちゃやんか。
はい、めちゃめちゃです。
帰ってタコついておる。
でね、河岸西キャンプ場なんですけど、まず駐車場、これ非常に広いです。
なるほど。
まあ僕が見た感じ、うん、 20代から30代ぐらいは泊まれる無料の駐車場がすぐキャンプ場の横にありまして、はいはい、で4月29日、18時2分に到着したんですけど、うんうん、ちょっと僕がびっくりしたのはですね、うんうん、もうこんな僻地誰も来んやろなと思ってて、ちょっと
無料は言うだけで行って、
はい、舐めとったらですね、うん、もうすでにね、あの時で1、2、3、4、4キャンパーの人がすでに来てて、
物好きな人おるな、
はい、うわこれはちょっと急いで自分らの場所取らなあかんなと思って、
場所取りがある
な、はい、だからまあ荷物を下ろすんはそこそこにして、うん、まあその広い駐車場の一角に車止めて、うん、あのちょっと大きめの軽いやつを持って行って、うん、まあ自分らの場所に置いて、
あれか、まあはい、ちょっと今途中で割って入って悪いやけども、はい、お前らももうキャンプはかなりよう行ってるわな、
行きまくっとるわな、行きまくってますね。
あれ場所っていうのは何かあるんか、いいとことか悪いとことか、その選ぶときに。
あ、そうですね、あのキャンプ場の場所選び、なんかちょっと簡単に紹介させていただきますけど、
ごめんね、ちょっと途中切ってもだけど、
まず、うん、あのまあどの季節にやるキャンプをするかによるんですけど、まあ、夏キャンプするんやったらこれからですよね、うんうん、夏キャンプするんやったらテント立てるんやったらまずあの日陰がいいですよね。あの上に大きな木があったりとか、まあ、屋根があったりとか、
ま
あ、太陽は東から西に行くんで、まあ、それを考えてできるだけその日よけのできる場所、
直射日光に当たらん、
当たらん場所をまず選んだ方がいいと思います。
それがいい。
これ冬やと逆なんですよ、まあ、冬やと逆に当たるところを選んでください。
まあまあ今はまあね、5月のケースで結構ですけど、
そうこれからはもう日よけがあるところですよね、太陽がまた当たらんところがいいのと、うん、であとはやっぱり平らなところです。
お、
はい、斜めだとも
ういっぺんお前ひどい目に多分な、
そう、うんうん、斜めだと大変なんで、うんうん、あの平らなところ、
なるほど、
選んでほしいなと思います。
トイレとかどうや、
はい、トイレもまた後で言います。そうですね、じゃあ場所ロケーションの場合は、うん、あのこれもね人によってこれかなり変わるんですけど、
お前のケースでいいよ、
あの僕ら比較的本当1週間ぐらいいるケースが多いんですよ、
まあ、長いこといるわな。
そう今回も、5泊6日だったんですけど、うん、まあそういうちょっとゆったりしたあのテント泊の場合は、うん、あんまりその水場との距離は考えんでもいいと思うんですよね、うん、ただ1泊2日とか、あの短いキャンパーの人はできるだけその炊事場とトイレの行き来の時間短くした方がいいんで、まあ、トイレとか炊事場に近いところの方が僕はいいかなと。
なるほど、昔やったらトイレがボットントイレやったからな、匂いがするってことで、
ね、それちょっときついですね。
結構あの僕らそのトイレから外れるようにしとったけども、はい、今はまあほぼ推薦やわな。
そうですね、で、うん、貸西キャンプ場もですね、うん、無料のキャンプ場にしては珍しく、うん、トイレがものすごく行き届いてて、
大月町はまあね、まあさすが総選と来てくれってこともあって、
そうですね、
こんな言い方したら悪いけども、やってます、はい、サービス取るね。
そうですね、うん、で男女もちろん分かれてるし、推薦やし、で各男女のトイレには、うん、あの無料 の、うん、あの水だけしか出ないんですけど、うん、シャワー室もそれぞれ一部屋ずつちゃんと鍵かかって、
あ、それいいな、
まあ、ありますし、うんうんうん、でさらにですね、やっぱりこのバリアフリーの世の中なんで、うんうん、あの個室トイレも一つだけありまして、まあ、そこも当然洋式トイレに、うん、であと赤ちゃんのおむつ替え交換もありますしっていうことで、まあ、一通りは揃ってるかなということですね。
まあ、遠いけども無料やけど、それだけでまあサービスはしてある
な。あとね、あとね、もう一つその炊事場所としては、うん、そのトイレの建物の外にですね、うん、あの水道が一つだけあって、うん、まあ、その水道の先に1メーター2メーターぐらいのホースがついてるんですけど、まあ、だからそこで飲み水を手に入れたりとか、うん、まあ、ちょっとしたあの例えばあの海入ってあの足がちょっと砂だらけになったとか、そこへ流すとか、そういうことのできる場所は一つだけありますね。だからトイレに関しては心配することはないです。
水場もまあそれで
水場もちゃんとありますんで大丈夫です。
水もできる
できます。はい、でもう一つ、まあロケーションに関してなんですけど、あの貸西キャンプ場自身が駐車場からあの海岸のだまあ岸壁まで縦に細長いキャンプ場なんですよね。はい、だからまあ僕はその縦に細長いキャンプ場の大体真ん中ぐらいでこう区切って、まあ、だから海側と駐車場側ですよね、区切ってですね、あの静かな方が好きやったら、うん、あの海側に行ってください。
あ、なるほど。
海側に行ってください。
なんでや、それは。
これはね、あのちょっと、まあ、これはちょっとまた話せば長くなるんですけど、あ、まあ、なんでかっていうと、うんうん、あの まあ、大きな駐車場があって、うん、まあ、その駐車場のから、
うん、
あの木道のスロープが通ってるんですよね。でそのスロープをガタガタガタガタって通っていくと、
うん、
まあ、その柏西キャンプ場、向こうでは柏西園地って書いてた、遊園地の園に地べたって書いて書くんです、うんうん、柏西園地が現れるんですけど、そのスロープ沿いにも、
うん、
あのテントを張れる空き地があるんですよね。
張ってもいいわけ、そこ
張ってもいいです。で僕がその真ん中で分けるって言ったのは、そのスロープで分けるんですよ。スロープを渡り切ったところから海側が、
うん、
まあ、あの
静かなエリア、
静かなエリアで、スロープの周りがうるさいエリアというのも、まあ、これはね、あのテントキャンプ場特か全体がどうか知らないですけど、基本やっぱりね、駐車場から近いとこはうるさいキャンパーが集まります。
なるほど、まあ、まあ、いわばズボラというのか、
そうですね、
まあ、都市風と都会風、なんでキャンプに来たかという話とか、
そういうこと、類は友を呼ぶでもいいんですけど、
あの、まあ、音楽かける人とか、
そういうのまさにそれです。タバコ吸う人とかね、あ、まあ、基本的には
不良キャンパーやな。
そう、あの、うん、パーキングの近くに、だから要するに楽して楽しもうっていう人らは、まあ、まあ、でそっから離れれば離れるほど、まあまあ、キャンパーのレベルはもう上がっているっていう、比例するというか、近ければ近いほどレベル低い、
ね、レベル低い人は行くとか行ってもらうと、
そうです、
まあ、レベルの高い人がその、ね、近くでやるともうそこでやっぱり寝られんとかな、
そういうことです、
タバコ臭いとか、
そういうことです、
なんかやがましとか変な人相とか言わなくなるわな。
で僕らは、まあ、家族3人で行ったんですけど、うん、
もう平和な舞台よ。
そうですね、4月29日もうすでに 4組の方がテントを張ってまして、で2組は、
うん、
そのスロープの横の空き地、
都市キャンプ、
まあ結構その2人は、その2組はレベル高かった、
悪いやなかったよね、
その人らがおらんようになった後半がちょっと悪が来たんですけど、まあ僕らが到着した時のスロープの横の空き地のキャンパーは比較的レベル高かったです、
割と中心部であったにしても、
そう高かったです。でそこにまあ2棟あって、
なるほど、
でさらにその後半の方ですね、海側の方に
静かな方や、
はい、2棟あって、
あ、なるほど、
っていうような感じで、で結構やっぱり平べったいところは、うん、そのスロープ周辺なんですよね。
あ、なその方が、まあ、雨のことを思うというわけ、
そういうことです。スロープから先は丘なってるんですよ、うん、
あ、なるほど、
で丘の向こうはもう太平洋ドバーンみたいな、
あ、これも
弁天島ドバーン
って、それ出てくるな、
島があったりとかするんですけど、なんであの、あ、どこしようかなと思ったんですけど、うん、ただねやっぱりまだ4組しか来てなかった、うん、まあ、我々で5組目やったんですけど、うん、そのスロープを越えたあたりの場所が比較的平地で、
うん、なるほど、
はい、であの場所も広かったということで、まあ、そこにあのテントを張って、う
ん、まあ、まあ妥協したわけやな、
そうですね、でタープも張ってと、
ちょっとやかましかもしれんけど、まあ、それ先行くとちょっと角度もあるし、
うんうん、
まあ分かった、
まあ、ただですね、うん、あのまあいい場所やったんですよ僕らの建てたのは。ただいくつかちょっとデメリットがあって、うん、一つはですね、うん、そのまあ丘になってるって言ったじゃないですか、要するにスロープ側の方は、うん、あのとあちょ海側の方でですね、うん、太陽の当たり方が違うんですよね。で海側の方の一番その角度のついてる、まあ、ちょっと地べたがあの斜めってるところはですね、
ま
あ、
ホブみたいな、
そう斜めってるんだけど朝に太陽が当たるんですよ。だから朝、まあ、キャンパーの人って結構6時に起きたりとか5時に起きたりとか、まあまあ早い人も多いんで、その時にやっぱりあったかいのは一番トン先っていうか海側の方やなと思いまして、我々の方はそこからその駐車場側にシャドウがかかってるんで、太陽がねやっぱり朝の10時とか9時ぐらいにならないと当たりにくい場所やったんで、まあちょっとそういう意味でまあ、ちょっと寒かったかなと。
あ、そうか、
まあ、ただこれからの夏は多分そっちの方がいいと思うんですけど、逆にその海側の方はもう灼熱地獄で、まあ、ちょっと夏は厳しいかなという感じはしましたね。
なるほど、
はい、
まあ、あとそういうとこでお前がてっぺが選ぶのかつぐみちゃんが選ぶの
か、いやこれはもう 100% つぐみさんですね。
つぐみに任せてるわけやな、
はい、でなんで僕らがこの柏西キャンプ場を選んだかっていうと、うん、去年そのあの四万十沿いの、三島キャンプ場っていう四万十川沿いのね、三島、まあ、ここも結構僻地の場所なんですけど、
ま
あ、あそこのキャンプ場で、うん、あのサップっていうスタンドアップパドルボートかな、
うんうん、
あの板の上に立って、うん、こんなオールみたいなやつでこう漕いで、うん、まあ、四万十川とかをこう、うん、遊ぶっていうようなそのボート、まあ、カヌーの立ちバージョンみたいなやつがあるんですけど、うん、そのサップのお店やってる人が、
うんうん、
いてね、うん、そのキャンプ場のすぐ横で、まあ、てかキャンプ場の中か、で僕らその人と仲良くなって、うんまあ、家族ぐるみでいろいろそのキャンプテント泊の時、去年のゴールデンウィークの時いろいろ遊んだんですけど、その人に教えてもらったんですよ、
どっかいいとこないか、
はい、聞いたら貸しにしいいですよって、
うん、無料やし、
あなたたちのスタイルやったらここはいいですよって言って、まあ、貸しにしキャンプ場に今回
それも縁があったよな、はい、そういう意味で、ね、
行くことにしまして、あ、まあ、基本的には本当すごく良かったです、
うん、そうね、
ただですね、その、まあ、そのまあ駐車場の方の音がうるさい人が後半に来たっていうのと、 あとはですね、やっぱりあのゴールデンウィーク、まあ、特に今年2022年は、うんうん、あのやっぱりすごい人が戻ってきた感じで、
うん、すごかったらしいね、
もうね、4月僕ら29日宿泊して、うんうん、そこから5月4日まで、うん、あの大阪帰るまでいたんですけど、ね、4月30日が 5月1日、じゃ5月2日、2日が確か平日やったんですよね、5月2日平日、火曜日かなんかで平日やったんですけど、うん、その5月2日の昼頃ぐらいから、めちゃくちゃ人が、うん、増えまして、
こんなとこまで行くよ、
ね、こんな大阪から500キロ近いところ、もうすごい。で意外にね、あの、うん、何はナンバーが多かったんですよ。
あの、
じゃあ、ね、神戸、で、何は、で、
京都、
この3つが関西ナンバーでは多かったですね。あとは、まあ、高知と、
まあ、それはね、
まあ、愛媛、うん、で、もしくは、
四国の中や。
あのね、うん、品川ナンバーも1台あったりとか、あと足立やったかな、なんか、結構、関東の人も、うん、
時々あったよね。
あと横浜ナンバーもあったりとか、まあ、意外に遠くから来てるなと。
全国やな。
そうですね。あの、九州の方はなかったですね。どっちかというと東からもうみんなガーッと来てる。
九州の人でこっち北上する人は少ないかもしれないな。
そうそう。あの、東からの人が、まあ、岡山ナンバーとかもいましたけど、兵庫ナンバーとか意外と少なかったかなっていう印象で。
外国なんかあったのか。
外国人の方も何名か いましたよ。いました、あの、キャンパーの方何名かいて。あと、まあ、あの、僕が見た面白いキャンパーさんとして、あの、自転車で来てる人もやっぱ何名かいてて、あの、まあ、2名ぐらいの方とちょっと話したんですけど、1名の方はね、東京から来てて、で、東京からと思ったんですけど、実はね、今、あの、東京の品川港かな、から、あの徳島までフェリーが出てて、なんかそのフェリーが、うん、あの本当久しぶりのなんか新造船っていうか、あの新しい ルートらしい、なんか10年ぶりか20年ぶりか分かんない、もう今フェリーなくなる一方なんで、航路も含めてね、それがなんか新しい航路として品川から徳島のちょっとどこか分からないんですけど、でまた徳島からね、うん、さらにその新門司かなんかの方まで行く、そういうルートの間の徳島で
降りて
、うん、でそっからずっと自転車で四国一周してるっていう男性の方も いましたし、あとはあの、うん、台湾南部から来たっていうサイクリングの男性の方も
台湾自転車が下がんなとこやから、
はい、いてたし、でその同じその品川から徳島のフェリーに車を乗せて、うんうんうんうん、でこの貸西まで来たっていう東京の方もいてたんで、
ただ
意外にそのあの東京方面とのつながりが大きいとこやん、だから多分他の横浜の人とかもそれで来たんちゃうかなって、フェリーで、
そのフェリーやな、
バイクの人でもそのあの東京近辺の方もいてましたしっていうような形だから、意外にその場所は僻地なんですけど、アクセスだけで言うと、まあ、車とかバイクとかがあれば、まあ、比較的来やすい場所なんかなっていう。
まあ、で、僻地を探す人もおるしな。
そうですね。
僕なんかもうそんなとこ思うけど、いや、そんなとこやから行くんやとかね。
そうですね。
そんな人もおるから、それでいいんやと思うけども。
はい、まあ、だから、まあ、水場とか、場所選びとかは、まあ、大体そんな感じなんですけど、で、周囲の、あの、まあ、観光スポットっていうか、あの、まあ、やっぱりこういうその、無料のキャンプ場で一番困るんが、うん、まあ、まずは水場ですよね。で、水回りはまあ比較的しっかりしてたんですけど、うん、もう一つはその食べ物なんです、うん、なんですけど、この貸西のキャンプ場の周りは何もないです。
うん、まあ、店ないのか。
何もない。
ショッピングセンターとか。
何もないんですが、ただね、キャンプ場から車で20分ぐらい行ったところに、うん、道の駅大月っていうところがあるんですよね。
大月町やから大月やな、
はい。で、大月の道の駅の近所には、 スーパーもあるし、うん、食べ物屋さんもあるし、
いい、
うん、結構ね充実してるんで、うん、あの車とかバイクさえあれば、うん、そんなにその食料で困ることはないですね。まあ往復でも30分ぐらいできるんで、僕はあの、ね、あの毎年夏ぐらいに行ってるあの新潟の笹ヶ峰ね、キャンプ場、あそこは、妙高
の方やったな。
そう、妙高ですね、うん、新潟の。場所全然今回と違いますけど、あっこはね、そう、キャンプ場としてはいいんですけど、なんせ周りにスーパーがないんで、スーパーに行くだけでも、一日仕事なんですよね。だからそういうキャンプ場が多い中ですね、この柏西キャンプ場に至っては、うん、その道の駅とか、その周りのスーパーとかが、比較的車ですぐの場所にあるんで、うん、食料とかはあんまり困らないですね。
なんかね、はい。もうこうやって聞いてると、まあ、遠いし、まあ、高速代とか、まあね、ガソリンが高いけど、他にそんなに、うん、あのめちゃくちゃ困ったことなかったね、意外と。
ないですね。あの、うん、まあ、困ったことといえば、
うん、
意外にないな、そういう、
意外とね、
意外になかった。
こんなとこ選んだんか、まあ、選ぶときも、その向こうにあの変なカヌーの立ちカヌーの人が、
いや、変なというか、
まあ、変ちゃうけど、まあ、はいはい、そんな、やっぱりプロの人が勧めあるのは、
そうですね、
ええとこ知ってはったから
やね、そうですね、で、あともう一つ、やっぱりここのキャンプ場来られる方、ちょっと僕あの、ね、週刊 JOBBB ニュース、このオープニングでもちょっと話しましたけど、あのすぐ横が海なんですよ、キャンプ場が海から標高が、まあ、20メーターか30メーターぐらい高い丘の上にあるんですけど、そのさっき言いましたあの 海の方から降りるとね、階段を降りるとすぐそこがあの、まあ、柏浦っていう、あの 海水浴場なんですよね。だからあのまあ、これから夏にかけて、うん、その海水浴目当てでここすごいキャンパー増えるらしい。特にね、その東京から、うん、あの車で、うん、あの品川から徳島までフェリーで来て、でそこからずっと徳島とか渡って車でここまで来られた方に聞くと、うん、その人、ね、お盆過ぎた頃に来たことあるんですって。
あ、
去年か一昨年ぐらいね。あ、でお盆過ぎたら誰もいないんですけど、
う
ん、お盆最盛期、まあ、だから8月ですよね、もうすごいらしいです。いや、だからその海水浴で来る人が多いんで、あの、まあ、これオーバーな表現かもしれないんですけど、もうペグとペグがぶつかるぐらいの密度になる、この柏西キャンプ場が。
ああ、そうか。はい、まあ、綺麗な海もいいしな、
そうです。そうです。で、まあ、あの、無料のトイレもあるし、
そうやね、
シャワー、夏やったらシャワーだけでね、十分ですし、で、道の駅も近いしっていうことで、だから、あの、もし、今このラジオ聞いてる方でね、お盆に行こうかなと思ってる方はちょっとそれなりに覚悟しておいた方がいいですね。その場所取りも含めてね。
できればまあ盆過ぎかな。
そうですね。まあそこで休みが取れる人やったらっていう。ま
あ、台風とかいろいろあるから
な。そうですね。ことを限定なんですけど。そうです、そうです。で、海に関してはめちゃめちゃ綺麗です。うん、で、さらにいいなと思ったのが、砂浜じゃないんですよね。砂利浜なんで、砂浜特有のあの体にベト、まとわりつくとか、そういうのがないんで、汚れにくいなと思いましたね。はい。で、あと、海の方、まあ、キャンプ場から5分で海行けるんですけど、海の海岸沿いにも、ちゃんとトイレあるんですよ。
なるほど。
トイレ、男女分かれてるトイレがちゃんとあるし、ね、うん、で僕らが行ったこの4月29日から5月4日の間は、うん、その海沿いのトイレのシャワー室は閉まってたんですけど、うん、おそらく夏 その海水浴時期になると、うん、ここのシャワー室も開くんじゃないかなと思ってますんで、あの、うん、海遊びは最高かもしれないですね。はい、
海といえばあれか、やっぱりその僕はそのこの近く の, あの大型町というところへ、うん、ホエールウォッチングで2回ぐらい行ったことあんねんけども、はいはい、この辺もなんかイルカとかなんかおんねやろ。
ああ、そうです。ただね、
その売り物にならへんか。
ね、うん、イルカがいるのはね、うん、この柏西キャンプ場から
しばらく行った
3、40分ぐらい車で行った柏島ですね。
ここまで行けば、
もっと端、西の端に柏島があるんですけど、うんうんうん、ここまで行くと、あの別に船とか乗らんでも、うん、 僕はイルカ見れましたね。
なるほど、ね。はい、
まあ。親子2匹のイルカ。
ちょっとまあ簡単な双眼鏡でも持っていけば。
あ、そうそうそう。
もうかなりウォッチングができる
ってことね。見えますね。クジラはちょっと残念ながら見えなかったかなと。
まあ、イルカはって、もう猿はあかん
と。あ、猿はオープニングでね、ちょっと言いましたけど、お猿公園はもうほぼ閉園状態でございました。
わかりました。はい。はい、ごめん、割って入っていろんなとこ行ったけど。
他に何か知りたいことあります？
まあ、やっぱりその辺のところのどういうようにも選んで、まあ、キャンプも流行ってるしね、やっぱり下手にこう土地選んでもらうと、毎日毎日不快な目に遭うからね。
ああ、そうです、うん、だからまあ、僕がやっぱり一番今回の場所選び、その、カシニシキャンプ場自身は良かったけど、カシニシキャンプ場の、ね、そのテントを建てる場所っていうのが、まあ、一番いいのは、その、海側の後半部分の、あの、丘が、こういうこんもりした丘の一番てっぺん、
なるほど、
あそこに建てると、多分海側は太陽よう当たるんですけど、こっちの駐車場側は太陽当たらないんで、夏でも火から逃げれるかなと思いました。で、あとその、まあ、うるさいゾーンからも離れてるんで、まあ、静かに過ごせて。
雨はなかったのか、今回は。
今回はね、奇跡的に、僕ら4月29日に、
そう、前雨でね、そう、大変やね。
三島キャンプ場の時なんか、タープ飛びましたからね、風強すぎて、台風並みそれはね、今回ね、だから29日、まあ、皆さんも多分大阪でもかなり大雨降ったと思うんですけど、29日、行く時は大雨やった
んですよ。心配してたもんね。
はい、ただ、カシニシ、ってかもう高知に入ってぐらいからも雨やんで、
よかったな。
そっからもう雨な一切なしでしたね。はい。あ、でもう一つですね、その場所選びですよね。駐車場の近くはやめた方がいい理由のもう一つは、車の出入りがめちゃくちゃうるさい。特に、別にこれはバイクの方が悪いとか言ってるんじゃないですけど、バイクはうるさいですね。ものすごい、みんな気ぃつけてるんですけど、やっぱりエンジンかけて、ね、こう出発するまでの間のバイクのエンジンのうるささはやっぱちょっと駐車場の近くで立てない方がいい一つの理由になるかなと。もちろん車もうるさい
です。ガスもあるしな。
そうですね。だから、まあ、駐車場から離れたところで、その丘の一番この取れたらですよ、そこ行っちゃ人気あるんで。
まあ、それとあんまり傾斜のあるところは今回は雨がなかったけども、
そうですね、
雨の傾斜は辛い。
そうですね。
もう僕もいっぺん、チベットから帰ってくるとき、ネパールでもう雨の中で背中どぶれになったことがあってね。
まあ、やっぱり水は高いとこから引く
と、もうキャンプの背が川みたいになってね、
そうそうそうそう、
ひどいなあって、あれでも雨とキャンプはなじまないなと思って
る。そうです。あとね、夕日めっちゃ綺麗です。
ね、
夕日、ま
あね、
そうですね。日の
映えやな。
そう、日の日の出は知らないですけど、日の入りはめっちゃ綺麗なんで、あと夜空はもうめっちゃ綺麗です。晴れてたら、
まあ、
もう
星やな、
そうですね。星が落ちてくるっていうのはこのことで、まあ、ね、まあ、周りの自然環境もいいんで、まあ、ウグイスをはじめいろんな鳥が見れます。イソヒヨドリの綺麗な鳴き声も聞けますし、
あと、なんか発見せへんかったか。
いや、もうね、もういろいろ発見しましたね。貝も。
あ、貝ね。
まあ、ヒイラ、タイラギか。タイラギっていう高級、
木の葉っぱみたいなね、
不思議
な。
そうそうそう。あれも海にいますし、で、まあ、ウニもいますし。
それも取れるわけ
さ。いや、まあ、基本的には取らん方がいいですね。やっぱ漁業権の関係なので、伊勢エビとか、まあ、トコブシ、アワビの小さいやつですかね。それとか、あと、まあ、ウニとか、シャコとか。
なるほど。
まあ、アサリぐらいって全然 OK だと思います。アサリは地元の人も取りに来てたんで。はい、ほんまのアサリ、ほんまの潮干狩り、嘘の潮干狩りじゃなくて、
熊本系のな。
そう、なんかどっか熊本県のどっかパーってやるとかじゃなくて、ほんまの潮干狩りが、できます。
なるほどね。はい、まあまあ、本当こう空気だけでもここ素晴らしいよみたいな感じするね。
あともう一個、いいこといっぱいあるんですけど、その、カシニシキャンプ場の目の前が海って言ったんですけど、その、海も、干潮の時になったら、目の前の、まあ、何だったかな、弁天島とか、
いろんな島があるもんね。
助野島やったかな。
リアス海岸やからね。
そうなんですよ。あれに渡れます。
なるほど。
干上がったら、地面が出てくるんで。はい。だから僕らは、まあ、大体この時期、 まあ、12時から1時ぐらいが最も干潮の時間なんで、それよりも、まあ、1時間半か2時間ぐらい前から降りといたら、うん、あの十分その対岸の島に渡って遊んで、で潮干狩りとかして、まあ人によってはあの、まあ、ちょっとさこの時期寒かったけど海に入ることもできますし、シュノーケリングもすごい綺麗な魚いっぱいいるしっていうような形で、まあ、遊んであの、まあ、満潮になる頃には帰れる、なる手前にこう渡って帰るっていうことだから、あの結構車でもあの自家あの駐車場ちゃんとあるんですよ、海岸の駐車場も、まあ、15台ぐらい止めれるんですけど、そこに止めて海遊びだけして帰る人もいましたし、まあ、あのキャンパーの方でもあのこのスイムスーツ持ってきて、それでシュノーケリングしてる人もいましたし、まあ、いろんな海での楽しみ方、釣りしてる人もいました。はい、
あの炊事はどうでした？なんか面白いの食べた？
えっとね、そのアサリ潮干狩りしたんで、そのアサリをまあ、2日ぐらいあの砂出しっていうんですかね、砂出し、あの海水の中つけといて、でそれでそれを酒蒸しにしたりとかあの焼いたりとかして食べたりとか、あとはそうやな、道の駅大月ですよね、そのキャンプ場から車でまあ15分ぐらいのとこなんですけど、あそこにね、あの一氷っていうですね、あのイチゴを多分そのまま氷と一緒に固まらして、でそれをシャリシャリシャリシャリって削ったかき氷が、あの、まあ、1個300円やったんですけど、あれがめちゃめちゃ美味しかったですね。で、あのめっちゃ人気ありました。はい、あの5月4日かな、僕らが大阪帰る時がものすごい人やったんですよ、その大月、道の駅大月もで、そこでもうみんなそればっか食うてましたね。 あれはまあ食べる価値あるかなと思って、あともう一個ね、あのちょっとごめんなさい、話いろいろなんですけど、その道の駅大月の近くに、あの安くて、うん、あの海鮮定食の食べれるお店があるんですよ。でそれがね、あのヤマキっていう名前の店なんですよね、ヤマキっていう。ただあのなんかチャレンジショップっていう今高知に制度があって、1年間だけ、うん、あのなんですかね、こう商売のそのまあなんかチャレンジというか、まあ、多分安くでお店借りれて、でそこで食堂とか1年間、まあ、契約でやって、
自分の関係
品、ね、そうそう、でそれでねやってる店が山木っていう店が、うんうん、その道の駅の近くにあって、うん、そこはね、うん、ほんま安かったですね。800円とか700円ぐらいで、うん、あのお刺身定食が食べれたりとか、あの海鮮丼が食べれたりとかっていうのは、まあ、結構やっぱ高いんですよね、海鮮系は。けどあそこの山木だけは、うん、ほんまに安くて美味しかったんで、うん、ただ来年の3月頃にはもう1年間終わるんで、ね、もうなくなるらしいんですけど、うん、よかったらその柏西キャンプ場とかその道の駅大月の近くに行ったら、うん、その山木で一回検索、あのひらがなで山木っていう、ね、なんか屋号らしいんですよ、山木っていうのがね、うん、それで検索したら、あの結構親切ですし、あとちなみにご飯おかわり自由なんで、はい、コーヒーも一杯100円ぐらいで、あのその食事と一緒やったら飲めたりするんで、あの山木は結構おすすめで、僕ら2回行きました ね滞在中に、
まあ、家で、まあ、もちろん自炊が基本やけど、キャンプは
そうですね、うん、まあ、今回の実は僕らのキャンプのコンセプトは、うん、あんまり自炊をしないっていうのをやったんですよね、うん、まあ、で基本的に、うん、あの買って食べるとか、もしくは家から持って行ったラーメンだけ食べるとかっていうのにしたら、まあ、あの比較的周り今回は楽しみました、まあまあね、柏島も
時間があるから、ね、
そう行けましたし、うん、お猿も行けましたし、
それはまあ合理的に考えて、
そうですね、ゴミは増えるんですけどね、うんうん、だからその、まあ、SDGs 的に言うとあんまり良くないんですけど、うんうん、まあ、そのレジャーとしてはそっちの方が楽しいかなと思いましたね、
うんうん、なるほどね、
はい、
分かりました。
まあそんな、5泊6日の、
う
ん、
面白そうやったね、
はい、柏西キャンプ場ボラボラでございました、はい、
とんでもないなとこが感じがしたけど、まあ話聞いてると、うん、まあまあなるほどなと思ったし、うん、まあ一つの自分の第二のふるさとみたいなところ
が違
った
わね、
はい、まあ、いっぱい できてきたね、お前らもな、
結構ね歴史的にもあの、うん、遺跡があったりとか、うんうん、あのかなり、うん、かなりおもろい、あのまあ海、うん、海岸特有の文化がある、うん、あるんで、まあこの大月っていう町自身ももともと別のあの町が集まって、その大きいっていう字の入ってる町と月灘と大なんとかっていう、
あの、この村がね、
そう、村がひっついて大月っていう名前になったとか、あの その山木っていうお店の、うん、あのまあ、おばちゃん、あの人がご主人なんかな、分かんないですが、うん、その人がすごいこの大月町の歴史に詳しい方がいて、まあ、その人と話するだけでも結構僕は楽しかったんですけ ど、ね、まあ、そういうそのレジャーだけじゃないね、そういう町の歴史を、ね、まあ、知るっていうのも結構この、ね、まあ、歴史のある場所なんで面白いかなと思いましたね。
こういうところをやっぱり一つそういう掴んどくちは一生の財産やからね。
そうですね、
めったにいかんとこやからね、
はい、あ、ちなみにですね、うん、あの僕らのリスナーさんであのダニー・ヤングさんっていう方がおられまして、うん、まあ、あの方高知に住んでるんで、僕あのダニー・ヤングさんのお家の住所知ってるんで、検索したんですよ、うん、もしかしたら会われへんかなと思って。
ほんならせっかくやからね、
はい、そしたらですね、
息子さんもおるし、
はい、なんとですね、カシニシキャンプ場から、うん、2時間46分距離にすると 200km 弱と、まあ160キロぐらいということで、あ、これは無理やなと思ったんで、あの連絡するのはやめました。
まあね、
何屋、はい、
ね、
さん、またどっかで会えたら会いましょう。
お前やね、
はい、
ありがとう、
ありがとうございました、
面白かったです。